いつものことですけれども、前回までのあらすじから振り返ってまいります。イスラエルは神様の約束の地であるカナンの地に入った後、すぐに主の目に悪であることを重ねまして、ある時神様はそのためミディアン人を用いて、そのミディアン人がイスラエルを襲うということを許します。彼らはイスラエルを襲って根こそぎその食料を奪っていく、そういうことが7年続きまして、とうとうイスラエルは苦しみに耐えかねて主に叫び求めますと、主は本当にイスラエルを憐れみまして、ギデオンを召し出し、そしてあなたがこのイスラエルを救うのだと告げました。しかしギデオンはこれを聞いて非常に戸惑います。自分は権威もなければ経験もない、そんな大それたことができるはずがないと、最初は尻込みをいたしますが、神様はこのギデオンを、いろんな奇跡を見せながら励まして前に進めさせていきます。で、自分では何もできないと思っていたら、気がつくとギデオンのもとに3万2千人の兵士が集まります。しかしギデオンは自信がありませんから、この3万2000人でもとても敵に勝つことはできないと非常に不安に思っていましたが、神様は意外なことに、それでは数が多すぎると言って兵士を次々と去らせて、で最後には300人が残るというふうにいたします。残った300人が非常に困ったわけですね。自分たち一体この300人でどうやって戦うんだろうか、非常に動揺するしているところをギデオンがなんとか説得をして引き留めた、それが前回までのあらすじであります。で、今日はその戦いが具体的に行われたということが詳しく書かれております。結論から言いますと、野球に例えると非常に分かりやすいですけれども、この野球の試合は相手は優勝候補の強豪チームで、対するこちら側は地方の名もない弱小というか寄せ集めの、人数が足りないからいろんなところから人を集めてやっと、9人揃ったぐらいのそういうチーム、急ごしらえのチームです。で、この2つのチームが戦ったらどうなるか、みんな予想するわけですね。絶対勝てるわけない。で、予想通りに9回の裏、2ストライク2アウトに追い込まれて、もうこれはダメだと思っていたら、最後の打者が、奇跡的に大ホームラン、満塁ホームランを打って逆転して勝った、そういう奇跡的な勝利というふうに見えます。しかしその目に見えるところだけが聖書にあるのではなくて、目に見えないことも聖書に書かれている、そのところに私たちはやはり目を留めるべきであろうと思います。それは何であるのか、これから見てまいります。先ほど申したようにギデオンは残った300人を何とか説得して引き留めましたが、じゃあギデオン自身に何か良い作戦がある、勝てる、算段があったわけではないんです。何にも分かんなかった。とにかくここで、自分たちは戦うのだということは言ったけれども、じゃあどう戦うのかわからないまま、どんどん時間が流れて、とうとう戦いが目前に迫ってきたという時に、やっと神様が、ギデオンに語りました。それが9節であります。その様子はギデオンに言われた。立ってあなたの陣営に攻め下れ、それをあなたの手に渡したから。でその後、10節、もしあなたが下っていくことを恐れるなら、あなたの従者プラと一緒に陣営に下って行きなさいと、続くわけです。つまりもう戦いがもう目前に迫っているのですよという時に、まずあなたを偵察に出なさいというわけですね。で、実はこれ一人で最初は行きなさいという話だったのですが、怖かったらもう一人連れて行って ってもいいよという条件を神様がつけてくれました。でギデオンはその従者プラを一緒に連れて行ったということですね。ということはギデオンはこの時怖かったということになる。あれほど神様から何度も奇跡を見せていただいて、私があなたと一緒にいるのだということを教えてもらったのですが、それでもギデオンはこの時点でまだ怖かったということがこれでわかります。でその後じゃあ神様続いてまだ語っていますから見ていきます。11節です。彼らが何を言っているかを聞け、その後あなたの手は強くなって陣営に攻め下ることができる。ギデオンはこの神様の御言葉を今聞いたわけですけれども、この神様の言葉を聞いてどう考えたんだろうかと思います。神様は全部語らないんですね。彼らが何を言っているかを聞けとしか言わない。でその後あなたの手は強くなりますよとあるんだけども、そこにどんな関係があるのかとか、一体自分は何を聞くことになるのかとか、なぜ自分の手が強くなるのか、全然神様は教えないんですね。わからないんです。とにかく行けとしか言わない。まあとにかくそれでもギデオンは言われた通りプラを引き連れて一緒にその陣営の中に潜り込んでいきます。ギデオンが召し出された時のことを振り返りますと、主の使いがギデオンのところに突然来まして呼びかけた最初の言葉は力ある勇士よという言葉でありました。でもその時ギデオンは敵から見つからないように本当は高い風通しの良いところで行わなければならなかった農作業を本当に敵に見えないような隠れたところでしかそれができないという、本当にビクビクしながら働いているような人でありました。で今見た通りここでもこの今の時点でもギデオンは、怖くて一人で行けなかったというわけですから、とても力ある勇士とは思えないんですね。どうも私たちが考えている力ある勇士のイメージと神様が語る力ある勇士、何か大きなギャップがあるようなに思います。ギデオンのことを見ていくならば、彼はいつも自信がないんですね。怖がっている。でも神様の目から見るならば、それでも彼は勇士であるという。一体何をもって勇士なのか、どうも自信があるとか私は何も怖くありませんということではない。自信がなくても怖がっていてもよい。とにかくそれでもこの主の御言葉を信じて主に従っていったのだ、それが主にとっての力ある勇士というようなことであります。でこのギデオンを導く神様の姿がここにあるわけですけれども、これはギデオンだけではない、私たちにも同じようなことが起きます。皆さんも経験があるかと思います。何か大切なことを決めなければならない、決断しなければならない、どうすべきかという時に、祈りながらその答えを待つ時があると思います。そして、ある方のアドバイス、あるいはある方の、口を通してとか、あるいは聖書を読んでいて聖書の御言葉から示されて、こちらを選ぶ決断をするという時があります。でも決断はしたけれども、じゃあその先どうなるでしょうかというところまでは神様は語らないんですね。とにかくわからないけれども御心はこちらに違いないと考えて決断して選ぶ、神様の御言葉に従っていくということが人生の中で何度かあります。神様の御言葉に従ったので、もう私は不安も何もありません、主が先立っていますからという方は、ほぼ稀でありまして、多くの方は 主に従ったつもりではいるけれども本当に大丈夫だろうかと不安をどこかで感じるわけです。でもそれは不信仰ということではないんですね。ギデオンを見て分かりの通り従ってはいるけれども不安で不安で怖い、それでいいということであります。でこのことに関して、パウロという人がローマ書の8章25節でこう語っております。アウトラインのところに書いております。それをご覧いただければと思いますが、ローマ書の8章25節、私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから忍耐して待ち望みます。どうして神様は先のことをあらかじめ詳しく教えてくれないんだろうか。そうしてくれたらどんなに私たちは楽だろうかと思うんですけれども、教えないんですね。その時になって初めてこうですよ、としかで、じゃあその先はって言ってもいや、それはまだですと教えないんですね。でそれはなぜだろうかと思う時に、一つにはやっぱり私たちはまだ見ていないものを望んでいくんだ、忍耐して待ち望んでいくということを、こういうことを通して教えられていく。あなた方の信仰というのは本当に小さいけれども、不安であるかもしれないけれども主に従うということをこのように学んでいくんですよ、そういうことのようであります。ギデオンはこのようにして信仰、信じるということを忍耐をもって教えられていきます。さてギデオンがこの従者プラと一緒に、敵の陣営に潜り込むことまではいきました。じゃあ一体その先どうするのかという具体的な指示は神様から何もありませんでして、どうしようかと思っていた時にふとどこからか話し声が聞こえてまいりました。耳をそば立てるとこういう会話が聞こえてまいります。13節であります。ギデオンがそこに来るとちょうど一人の者が仲間に夢の話をしていた。聞いてくれ、私は夢を見た。見ると大麦のパンの塊が一つミディアン人の陣営に転がってきて天幕に至り、それを打ったのでそれは崩れ落ちてひっくり返った。こうして天幕は倒れてしまった。でこの夢の話を聞いていたもう一人の人がいます。夜でありますし、これも二人はおそらく天幕にいたのでしょうから、ギデオンがその相手の顔の表情まで分かったかどうかは分かりませんが、声の調子から全て、想像できたと思います。おそらく相手、これを聞いていた人、相手の顔色はさっと変わったんじゃないかと思うんですね。でその聞いていたもう一人の仲間はこう言いました。14節、すると仲間は答えていった。それはイスラエル人ヨアシの子ギデオンの剣でなくて何であろうか。神が彼の手にミディアン人と全陣営を渡されたのだ。ギデオンはこのやり取りを隠れて聞いておりましたが、おそらくギデオンは腰を抜かすほど驚いたのではないかと思います。なぜ驚くか、2つの理由があります。1つ目の理由ですけれども、彼らはこの夢の話をしている人たちはミディアン人ですから外国人ですね。ヨルダン川を挟んだ、砂漠の民でありますギデオンの名前を知っているはずはないんです、普通は。でもし、ギデオンが、それでもイスラエルの中で最も由緒ある非常に大きな有名な家の生まれで、大きくなったら、政府の大臣とか王様になる、それぐらいの有名な人ならば、外国人の人でもギデオンの名前を知っているっていうならば、おかしくはないかもしれませんが、でもギデオンはそういう人じゃなかった。自分の属している家というのも本当に小さくて力がない、そして自分自身も 親族の中では最も若くて、目立たない本当にどこにでもいそうな若者の一人に過ぎなかったわけです。そんなギデオンの名前をこの外国人である人たちが、それも、ここにの2人、この話している2人は本当に普通の人たちだったと思うんです。そういう人たちでさえギデオンの名前を知っていた。いや、自分だけではなく父親の名前、も知っている。ヨアシのイスラエル人ヨアシの子ギデオンの剣って書いてありますので、父親の名前も知っているんですね。つまり全部自分のことをここまで詳しく知られているっていうことにまず驚いたと思います。で、驚いた、2つ目の理由ですが、この聞いていた人は、仲間はこう言ってですね、神が彼の手にミディアン人と全人命を渡されたのだ。これがイスラエルの人が言うならばまだ納得できるんですが、これを言っているのはミディアン人です。そのミディアン人の口から、神が彼の手に渡されたんだ、そういう言葉を語る。これはびっくりしたと思うんです。なぜ彼らはこんなことをここで言っているんだろうか。神様が言わせたのだという一言で、説明できることではありますけれども、でも非常に不思議なことなわけですね。で、やっぱりそこにはちゃんと理由があるはずです。このミディアン人は今、ヨルダン川を挟んで、もう目前のイスラエルを襲おうとしております。で、そういう時にいきなり来るわけではないですね。これだけの部隊を連れてイスラエルに戦争を するわけですから、事前にやはりミディアン人はこのイスラエルに偵察部隊を送り込んで情報を探り出していたはずです。今イスラエルはどういう状態なのか、どこを狙えばよいのかとか、どういうところが危険であるとか、そういうことを事前に探るわけですね。で、そういうふうにして、偵察部隊がイスラエルを探っていたときに、当然このギデオンのことは聞いたはずであります。ギデオンというなんかどこかの若者が兵隊を集めてミディアン人を迎え撃つ準備をしているようだ、それぐらいの情報は当然取れているわけですね。で、それだけではなかった。そのギデオンはイスラエルのが信じる神様を、とともにこのギデオンが歩んでいる。どうもこのギデオンのそばではその神様が何度も奇跡を起こしているらしい。そういうことまで聞こえてきたわけです。ギデオンが何も神様と自分は一緒にいるんだと自分の口で言ったって誰も信じないわけですね。でもギデオンのそばでこういう不思議なことが何度も繰り返されていったとき、やっぱり人はこれはやっぱり本当なんだ、ギデオンの言っていることは真実だと分かって3万2千人が集まるわけです。このミディアン人の情報部、偵察隊ですけれども、これを聞いたわけです。そうしますと、自分たちは今まで7年間は本当に簡単にイスラエルを攻め落とすことはできたけれども、今年は違う、今回はもうとんでもない敵と自分たちは戦おうとしているのではないか、ギデオンがいる、そしてギデオンと共に神様がいるんだということを知って非常に不安になっていた。でも、もう予定通り部隊は出発して、もうこれから戦おうという時に、やっぱりこういう人々は不安になったわけです。その不安が夢に出てきて、そしてまた夢の解釈に至ります。さて、この2人の会話を聞いていたギデオン、15節でこうなります。 ギデオンはこの夢の話と解釈を聞いたとき、主を礼拝し、イスラエルの陣営に戻っていった。立て、主はミディアン人の陣営をあなた方の手に渡された。ギデオンがこのミディアン人のキャンプに潜り込む直前、神様は何と言ったか。彼らが何を言っているかを聞けとしか言われなかった。一体何を聞くのかなと思って気がついたら、こういうことを聞いた。これでギデオンは全て分かったわけです。神様はあの時教えてくれなかったけれども、ミディアン人の口を通して神様が何をされたのかということを知ることになった。まさに神ご自身がもうミディアン人と戦っているんだ。そしてこのミディアン人の心を不安と恐れでもうに満たして動揺させるようにして、でギデオンその時何をしていたかって、何にもしていないわけです。ただ、兵隊を集めろとか兵隊を減らせとか、あるいは説得しろとか、そういうことぐらいはやってますけれども、ミディアン人に対して何にもしていない、何もしていなかった自分なのに、神様はすでにミディアン人と戦い、もう少し指で押せば彼らがもう総崩れになるような状態だということまで準備していた。そこで初めて、あなたの手は強くなるという意味が分かりました。何かもう不思議な力に満たされて、スーパーマンのようになるというのではない。自分は何をするのかといったら、これをだけをすればいいんだという、そしてそれはもう確信の自分がいただいたということで、もう不安や恐れはなくなって、その与えられた任務を遂行していくだけ、それがあなたの手はが強くなるという意味であるということが分かりました。ギデオンは自分の陣営に戻って300人に念入りに装備を整えさせて出陣の準備をいたします。でその時、普通ならば戦いですから手に刀とか槍を持つ、あるいは弓とか持つはずなのですが、この300人はそういうものは持たない。その代わりに右手に角笛、左手に松明を入れた壺を持たせて出陣いたします。でその後のことはもう聖書に書かれている通り、寝込みを襲われた敵の陣地は暗闇の中で大混乱に陥って、同士討ちが始まるわけです。つまりギデオンたちは何にもしなくても相手が混乱して相手が自滅していくっていうのをただ見ていたということになります。この後追いかけをしますけれども、大事な命をかけるような戦いはここにはなかったわけです。で、その中で一つのことに注目をいたします。20節です。3体の者が角笛を吹き鳴らして壺を打ち砕き、左手に松明を、右手に吹き鳴らす角笛を固く握って、主のため、ギデオンのための剣と叫んだ。この言葉は私これ読んだときちょっと不思議に思いました。主のためと、叫ぶのは分かります。ギデオンは先ほどこの戦いは主が戦っているのだと分かりました、そして主を礼拝をいたしましたので、主のためと叫ぶのはよく分かるんです。ところがその次、ギデオンのためと付け加えるんですね。人々に叫ばせる、兵士たちに叫ばせるっていうことは、ギデオンはそうか、この戦いをもって自分の力を誇ろうとした、自分のリーダーシップをみんなに認めさせるために、こういうことをさせているんだろうかと、ちょっと勘ぐりたくなるわけです。でもギデオンはそういう人じゃないですね。自分を誇るためにギデオンのためと言わせたのではありません。じゃあなぜか、先ほどの ミディアン人が交わしていた夢の話を思い出していただきます。その夢の話を聞いた仲間の一人が、まあ、こう言いました。それはイスラエル人ヨアシの子ギデオンの剣でなくて何であろうか。ミディアン人の不安というのは2つあったんです。1つ目は、イスラエル人ヨアシの子ギデオンの剣を恐れていたということですね。肉の目でこれは見て見える人物でありますので、肉の目で見える姿としてギデオンがものすごい力を持って自分たちを待ち構えているんじゃないか、まあ、そういうことを恐れているということを、まあ、この仲間の一人が語ったわけです。しかしこのミディアン人が見ていたのはそれだけではなかった。実は見えない方をミディアン人が 見ていた見えていたということが次の言葉で分かります。先ほど の14節の後半になります。神が彼の手にミディアン人と全陣営を渡されたのだ。肉の目でこのミディアン人に神様が見えていたわけではありません。見えていないけれども、その神様がギデオンと共にミディアン人と一緒に、ミディアン人と戦おうとしているということが分かったということです。まあ、でもここで言っているのは神が彼の手にという言い方になっています。どの神であるのか。これが、まあ、当時いろんな神様がいた。代表的なのがバールの神々。まあ、イスラエルはかつてそれを拝んだからこういうことになったわけですけれども、神が彼の手にって言って、それが一体どの神であるのかということまではさすがにミディアン人は分からなかったけれども、ギデオンにとってこの神こそが大きな問題であります。ギデオンは神様から召しを受けて最初に通らなければならなかった試練というのがありました。それは何かというと、ギデオンの父親であるヨアシュが築いたバールの祭壇を壊しなさい。そしてその壊した祭壇の上に主の祭壇を築き直しなさいという命令を受けたんです。でその時ギデオンは初めて、おそらく、まあ、経験としてただ聞いただけではない、具体的に体を持って神様と言った時、どれが本当にイスラエルの神であるか、主と呼ばれる方が自分たちの神であるということを教えられていきます。ミディアン人は神が彼の手にと言ったけれども、その神とはギデオンが信じている主である方なのだ。そのことをはっきりと告げるために主のためと呼ばせます。そしてまたそれだけではない、ミディアン人が恐れるギデオンのそばにこの主である方、神である主である方がおられるんだ。そのことをミディアン人に示すため、そしてまたイスラエルのこの同胞たちにも、自分たちは一体、自分たちの神というのは一体誰なのか、ギデオンと共におられる主が自分たちの神であるのだということを示すためにこのように叫ばせました。ミディアン人は見えない神様が、まあ、まるで見えるかのように感じ取った。このことから、まあ、私たちはいろんなことを考えさせられます。まあ、皆さんもそうだと思うんですけども、神様のことがもはっきり見えればもう信仰、私全然緩みません、もう信じますという方もたくさんいると思います。残念ながら神様のことを私たちは見ることは、直接見ることはできません。また 聖書によって神様の偶像も作ってはならないと言われています。なおさら、いや神様って一体どういう姿をしているんだろうか、まあ、人それぞれ何かイメージがあるんですが、はっきりとしないわけですね。で、それでも私たちはなんと神様の姿をもう少しはっきり見えればなと願うわけですけれども、ギデオンのことから教えられるわけです。神様は確かに私たちの肉の目で直接見ることはなかったとしても、でもこの方は誰かの姿を通して、その神である方を表してください。例えばこれギデオンですね。ミディアン人はこのギデオンを通してギデオンのそばに神がおられるということが分かった、それぐらいのことをするわけですので、神様は確かに目には見えなくてもはっきりと分かるぐらいの存在感を持って私たちに示してくださることがあったんです。で、目に見えないからなんとなくぼんやりして、なんとなくこう、なんかはっきりしないということを思うかもしれませんが、そうじゃないですね。目に見えないのにミディアン人たちはブルブル震え上がっているんです。もしかしても自分たちは大変な相手と戦おうとしているんじゃないかと、不安がっているくらいの、この存在感であります。直接神様のことが目に見えればいいのになと思っていましたけれども、おそらく私たちはこの方を直接目で見るならば、まあ聖書に何人もそういう預言者が出るわけですけれども、本当に恐ろしくて死んで気を失う、死んでしまうだろうと思うんです。見えないということが実は私たちのに対する憐れみである。でも見えないけれども、こういうふうにある一人の信仰者ギデオンを通して、あるいはアブラハムを通して、ダビデを通して、いろんな信仰者を通して神様の姿がこう浮かび上がるように、神様は私たちに姿を見せてくださいます。まあ、ここで私たちがこの戦いのことから教えられる一つのことですが、最初に言いました。でもこれはある意味ではここの聖書を表面的に読んでいって、まあ、分かることでありますが、でも一つだけ大切なことを振り返る必要があるかと思います。イスラエルは主の目に悪であることを重ねて行っていました。で、そのイスラエルが今ギデオンを通して救われていきました。救われたということは、このイスラエルが犯してきた主の目に悪であることを行うという罪、その罪が許されたということになります。一体いつどのようにして許されたのでしょうか。何も書いてないんですね。ただ、きっかけとしてはイスラエルが主に叫び求めた、それでギデオンが召し出されたという流れは書いてありますけれども、彼らの罪がこういうことで許されましたということは書いていないんです。書いていないけれども許されています。どうやってでしょうか。でも聖書の罪の許しの原理は、いつの時代であろうが、どこの箇所であろうが、全く変わらないはずですね。イエス・キリストと呼ばれる方が、このイスラエルの罪を背負われたと考えることになります。だから救われている。聖書にはそのことは一言いちいち細かくは書いていませんけれども、ここでもイエス・キリストという方がイスラエルの罪を背負っていることを表します。じゃあそのイエス様が背負われた罪というのはどれほどの罪であったか、裁きを受けるとなるならば、どれほど厳しい裁きを受けなければならなかったのか、最後にそのことを考えます。 今日の箇所の最後のところで、ミディアン人の2人の主張オレブとゼエルが、殺されたということが書いてあります。旧約聖書を読むとこういう残酷な話がところどころに出てきますので、なんか目を背けたくなるかもしれません。なぜこんなことを書くんだろうか。いや、これはもう何千年も前の大昔の話だから、そういうことも当たり前のようにやっていたので、当時の、習慣だったんでしょうと。今はこんなことは絶対しませんけどもねという、そういう昔の話だからということだったんでしょうか。でも聖書はいつの時代であろうとも真理を私たちに語ろうとしますので、やっぱりこれも意味があるはずであります。一体誰が本当は殺されなきゃいけなかったのか、このオレブの岩で殺されるべきは誰なのか、ブドウの踏み場で殺されるべきは誰であったのか。イスラエルですよ。主の目に悪であることを重ねて行ったその罪は、本の裁きを受けなければならなくなったならば、こうやって殺されなきゃいけなかった。でもここはたまたまミディアン人が殺されることになっていますけれども、本当ならばイスラエルがこういう裁きを受けなきゃいけなかったんです。なんと残酷なことを聖書は書くんでしょうか。やだわとかなんか考える前に、私たちも同じなわけです。私たちは無実であるのか、そんなことないですね。私たちはこのイスラエルと全く同じことをしているんです。本来ならばこのように岩の上ブドウの踏み場で殺されても文句も言えなかった私たちが、今こうやって許されているのはなぜか。私たちの罪をイエス様が背負って十字架で代わりに裁きを受けられたからですよ。ということは、私たちが十字架でこの主である方を殺したことになる。一体、これを読んで残酷だと言っている前に、一体どちらが残酷だったんだろうか。私たちが本当はここで殺されなければならなかったことのことを、主が身代わりとなって裁きを受けられているんだ。イスラエルが敵に勝った、よかった、神様の恵みは素晴らしいと、喜ぶのは簡単ですけれども、その陰でいかに神様が苦しんでくださっていたのか、私たちを救うためにどれほどのことを神様がなさったのか、主である方が十字架でその苦しみを耐え忍んでくださったのか、私たちがいただいている恵みをもう一度思い起こしたいと願います。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは今ミディアン人のような敵と戦うことはないかもしれませんけれども、しかし目に見えないものがこの世界を覆い尽くし、目に見えないものを私たちは恐れ、そして、この目に見えないものによって、病を得て、ある方は亡くならなければならない、そしてまたある方々はその愛するものを失わなければならない、そういう苦しみの中にあります。目に見えるものだけが私たちの敵であるとどこかで思っていたかもしれませんけど、本当に私たちは聖書が語る通り、どこに救いがあるのか、どこに助けがあるのか、皆が右往左往しているそのような中にあって、あなたはその罪を悔いる者に憐れみを持って接してくださって、具体的私たちを救おうとあなたご自身が戦ってくださること、私たちは確かにこの先どうなるのか具体的に そのことを知ることは今できませんけれども、すでに主が戦おうとしている、いやもうすでに主はこのミディアン人の中で、彼らが不安と恐れの中で崩れ落ちていったように、そのような戦いをあなたが出してくださっていると信じます。私たちは今自分たちがしてきたこと、ただ主が戦ってくださるからというのではない、そのためにどれほどのあなたが苦しみを耐え忍ばれていくのか、その中にあっても今日も御言葉を持って導いてくださる主に感謝いたします。もう少し先のことを知りたい、どうなるのか知りたいと私たちは願いますが、でも今朝あなたは、目で見えるものは信仰ではない、見ていないものを望んでいるのですから、忍耐して待ち望むのだと語ります。私たちのうちに主が固く立ってくださり、不安と恐れの中にある私たちを導いてくださいますよ。そしてまた希望を失っている方々、暗闇の中にあって惑い、そしていろんな噂を聞いて右往左往してしまう方々の上に、あなたが憐れみを注いでくださって、この地にあなたの癒しがもたらされてまいりますように、あなたの平和がもたらされてまいりますように、どうか一日も早くこの地上においてあなたご自身が主の栄光を表してくださいますように。委ねて主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。